第三章、一節から六節。だから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を建てた方に忠実であられました。家を建てる人が、家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。さて、モーセは将来語られるはずのことを証しするために、使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは御子として、神の家を忠実に収められるのです。もし、確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。七節から十九節。だから、聖霊がこう言われる通りです。今日、あなたたちが神の声を聞くなら、荒野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように、心を頑なにしてはならない。荒れ野であなたたちの先祖は私を試み、試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して、私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人、罪に惑わされて頑なにならないように、今日という日のうちに、日々励まし合いなさい。私たちは、最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。それについては次のように言われています。今日、あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように、心を頑なにしてはならない。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトを出たすべてのものではなかったか。一体誰に対して神は40年間憤られたのか。罪を犯して死骸を荒れ野にさらした者に対してではなかったか。一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか。従わなかった者に対してではなかったか。このようにして、彼らが安息に預かることができなかったのは、不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。